足の速いやつだな。見失うかと思った。おい、何なのさ。僕たちをこんなところまで連れてきて、一体どういうつもり？ああ、よくわからないけど、ここだって言ってるみたいだ。それにしても立派な家だな。ごめんください。
はい。あら、どなたかしら。
突然すみません。実はこれ、このおひなさまのことなんだけど。
まあ、そのおひなさまを一体どこで。
さっき馬車道の骨董屋で買ったんだ。でも目びなしかなくて。そしたら僕の白ウサギがこの家に、じゃなくて、そう、骨董屋の店主からこの目びなの売り主について話を聞いたんだ。そうしたらこの家の人じゃないかって言われて。
ああ、そう、そうだったの。おびなならうちにありますよ。この長い耳と着物の柄、うちのお代理様とついのおひな様に間違いないわ。
あ、やっぱり。
懐かしいわね。うちは代々呉服屋を営んでいたのだけど、一時期経営がうまくいかなくて、その時嫁入り道具だったこのひな人形をお金のために泣く泣く手放してしまったんです。
あ、そうだったんだ。
それからしばらくしてどうにか店は持ち直したんですけどね。後で夫が横浜中を探し歩いて尾びなを買い戻してくれたんですけど、目びなの方はどうしても見つけることができなかったんです。でもまさかこんな形でこの子と再会できるなんて。
ふん、じゃあこれ。はい。
え？
悪いけどそれあなたの尾びなと一緒にしてやってよ。
まあそれは嬉しいけれど、あなたが骨董屋から買ったのでしょ。
僕はいい。僕には必要ないものだから。
でもこのままもらってしまってもいいのかしら。ねえ、あなたたちどうしてそこまで親切にしてくださるの。
どうしてって別に理由なんか。ただ僕はただ会わせてやりたかったんだ。どんなに会いたくても会えない相手だっている。だから会えるものなら会わせてやりたいってただそう思っただけ。
そう、ありがとう、本当に。なんて感謝したらいいか。
あ、いえ。優しいって、あんた急に何を言うんだよ。僕は優しくなんかない。ひな人形は目びなと尾びな揃ってなきゃ意味ないだろ。片方だけ持ってたってしょうがないじゃないか。というかそもそも尾びなを探そうって言い出したのはあんただろ。優しいのは僕じゃなくてむしろあんたの方。
あらあら、仲の良いこと。お二人はまるでこのうさぎのおひな様みたいにお似合いね。
お似合いって誰と誰が。変なことを言わないって。今日は忙しかったな。まあ局番も見れたし、なんとかこうやって帰りの汽車にも間に合ったし。あんたのせいで横浜中を走り回らされた気がしないでもないけどさ、今日のところはよしとするよ。 そうだな。あのひな人形が僕らを横浜まで呼んだんじゃないかって気がする。ねえ、あんたもそう思う？ん？って、いつの間にか寝てるし。信じられない。こんなところでぐーぐー寝られるなんて、あんたどんだけ図太いんだよ。ほら、寝ぼけてないで起きなよ。フラフラしてたら隣の客に迷惑だろ。ったく、しょうがないから特別に僕の肩を貸してやるよ。感謝するんだね。まったく、最後まで世話の焼け。
ああ、
ちょっと、誰がいつ膝枕なんかしていいって言ったんだよ。僕が貸してやるって言ったのは肩だろ、肩。膝まで貸してやるなんて一言も言ってないからな。もういいや。馬に蹴られても目を覚ましそうにない。これじゃ何言っても無駄そうだし。っていうか、どうせ聞こえてないだろうし、聞こえてないよね。タヌキ寝入りだったら怒るよ。それにしてもよく寝てるよな。いつもこうやっておとなしくしてくれたら、僕もあんたのことあれこれ心配しなくて済むんだけど。そうだよ。あんたはこのままここにいればいい。ずっと僕の隣で、一番近くで、これからもずっと。だってそうだろ。あんたみたいなどんくさい子、僕の他に誰が面倒見るっていうのさ。ねえ、あんたには僕が必要だろ。僕も今日だってあんたがいたから帯名を見つけることができたんだ。僕一人だったらあんな無茶なことしないし、つまりあんたがいると面倒だけど悪いことばっかりじゃないってこと。だからあんたはここにいなきゃダメなんだ。あんたの笑った顔も泣いた顔も僕にだけ見せればいい。グズでどんくさくて無鉄砲なところも、そりゃ振り回されてばかりでムカつくけど、でもほら、アバタもエクボって言うだろ。我ながら趣味悪いとは思うけどさ。接吻したのに全然気づかない。ざまあないよね、まったくさ。ほら、早く起きなよ。起きないと何度も口づけするよ。いいの？あんたが起きないのが悪いんだよ。そうやって僕に可愛い寝顔を見せてるのが悪い。ねえ、わかってるのかよ。わかってるわけないか。僕がどれだけあんたのことを好きかなんて。あんたにはさ、まあいいけどね。あんたが僕を思う気持ちより、僕があんたを思う気持ちの方が大きいって最初からわかってるし。ああ、気持ちよさそうに寝ちゃって、一体どんな夢を見てるのさ。もしも今あんたが見てるのが僕の夢じゃなかったら、絶対に承知しないからね。